こんにちは、スタジオ35分の酒幸太です。今回は2月7日より始まった写真展温泉の作者山谷裕介くんにお話を伺ったので、その録音をお送りいたします。設営の日、2月5日だったんですけど、設営の後にお互い結構疲れてる中収録しました。で、この日東京大雪が降ってまして、設営してるともうどんどん雪が積もってって、この収録したのが10時過ぎぐらいだったと思うんですけど、10センチぐらい多分積もってましたね。で、山谷くんは作品の搬入もあったので車で来てたんですね。で、これがなかなか懐かしい四駆、三菱パジェロ96年式って言ってたかな。まあそれでスタッドレスも履いてたので、まあ多少の雪なら全然余裕だねって余裕かましてたんですけどね。帰り、まあ、彼自宅が神奈川の方で、帰り高速が通行止めになってて、自宅までかなり時間かかったみたいです。まあ大雪のね、東京って珍しいし、いつもの東京が真っ白になるとなんか気分上がりますよね。まあなんでちょっと記憶に残る一日だったんですけど、まあ山谷裕介くんのプロフィールを読みたいと思います。山谷裕介、1985年新潟県生まれ。2013年に初写真集「次の夜へ」を自費刊行します。近年の展示に第14回恵比寿映像祭、開空母家展2021年など写真集モノグラフに、グラウンド、ラマラマディングドング、イントゥザライト、ドアーズなど。ほんで最新作は今展示のモチーフになってる温泉1っていうのをフロッツさんブックスから去年出版しています。それでは山谷くんのインタビューをお聞きください。はい、こんにちは。
はい、
こんにちはっていうか、今ね、設営が終わりました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あいにくの雪で。
あいにくの雪で、本当今日ね、めっちゃ今も雪降ってて、帰りが大変そうですね。
そうなんですよ。まあだから、でもまあ、雪と温泉合うんじゃないですか。
いや、そうね。基本、基本っていうか、まずじゃあ、温泉の話をすると、これいつぐらいから始めた温泉のプロジェクトは。
温泉のプロジェクトは、そもそも僕がこう、趣味みたいなもんなんですよ。温泉が。
うん。温泉好きってこと？
そうそうです。まあ、写真をやる前から多分好きなんですよ。
ああ、まあ温泉だからね。うん、
で、そのなんで温泉が好きになったかっていうと、うん、大学4年生の時に、うん、あ、温泉と写真をなんか同時ぐらいなんですよ。というのも、その、うん、大学4年生の時に僕写真を、ふときっかけになんかこう始めてみようかなと思って、
うん、
で大学4年生の時に、
うん、
本当に俺は写真っていうのでちょっとやってみたいのかどうかを確かめるために、
うん、
なんかこうバイクで北海道から九州までちょっと旅してみようと思って、
うん、
したんですよ、
うん、
で東京出発して、
うん、
新潟行って、そこから船乗って、うん、北海道まで行って、
うん、
そこから九州まで下ってこようと思って、
うんうん、
で、 旅をスタートさせて、
うん、
まあ一週間ぐらい経ったんですかね。まあ青森ぐらいで気づいたんですよ。
うん、
やることねえなと思って。
うん、
あのバイクの一人旅やることないんですよ。別に目的がただ横断するしかなかったから。うん、でまあなんか気が向いたら写真撮ろうかなみたいな。
うんうん、
やることがなさすぎて、暇すぎて、うんうん、で、東北あたり走ったらやたら温泉の看板見るし、
うん、
で、温泉行って、そこで一緒にお風呂入ってたおじさんとかが、
うん、
いや、あの山の奥にもっとすごいのあるよとか教えてくれて、
うん、
それで、あの、まあ、人みたいなことですよ。あの人が管理してないような、
うんうん、
なんかこう勝手に湧いてるような、うん、そういうところを初めて行った時に、
うん、
まずビジュアルがやっぱすごくて、うん、まあ、それまでこう、旅館とかの、なんかこう整備されて、
うん、
ちょっと、余暇みたいな、
はい、
そういう温泉ばっかりしか知らなかったんだけど、
うん、
こう、まず自然の中にいきなりあるんで、こう、もう川とお湯の境目とかよくわかんないかったり、
うん、
まあ言ったら、まあワイルドなわけですよ。
うんうん、
かっこいいなっていうのがあって、
うん、
で、かつ、まあ大学4年生なんで、
うん、
混浴みたいな、
うん。
混浴という概念さえないみたいな。
うん、
好きな人が脱衣所もないから好きなように入っていいみたいな。
うん、
そのヒッピー感は、うん、まあ当時からパンクとかそういうの好きだったし、
うん
うん、そういうカルチャー感もやっぱり感じて、うん、いいなぁと思って、
うん、
ちょっとそっからその旅が、うん、ちょっと温泉地を、そういう、温泉地というよりかはそういう、その場所にだんだん行ったら、ここの近くにそういう変なお風呂あるかな、みたいな。お湯あるかな、みたいなのを、なんとなく探す旅になったかな。うん、
変わってったの、
その旅。そう。で、最終的に九州まで行くでしょ、
うん、
まあ、別府とかもう、やっぱ九州はすごいわけですよ。
いっぱいある
の？いっぱいある最高なんですよ。うんうん、でも、そこで一日中入っててなんかこう、うん、おじさん、また、どこでもね、おじさんいるんですよ。
まあ、おじさんはね、目ざといからね。
そういうの。で、ちょっとね、そのおじさんたちのニューヨークスタイルもあんま良くないんですよ。
ああ。
うん、なんか、女性を待ってるみたいな。
ああ、良くないね。
良くないでしょ。
うん。そういうちょっとエロが、
まあ、あるわけですよ。ああ、ちょっとなんか、うん、不健全だな、みたいな。
はいはい。
なんかそこで温泉カルチャーの中にも、ものすごいこう、いろいろあんだなっていうの
を、うん。楽しみ方。
そう、楽しみ方というか、手段にしてんだみたいな。
うん、
そう。っていう人たちとも出会いながら、
うん、
その旅は温泉をこう深く考えるきっかけになった旅でしたね。
なるほど。あ、それをなんて言うんだっけ。野党っていうの、野湯。
野湯、うん。野党。まあ、二つの呼び方あって、あんま、決まってないですけど。
うん、
で、まあ、その旅。
それって誰も管理してないの？
あの、有志が管理しているよってとこもあります。
うん、
やっぱ近所の人たちが何もしないとあれだからしているところもあるし、うん、本当にしてない、
うん。
というか、誰も見つけたことがないんじゃないかぐらいのところを探すっていうのも結構楽しいよね、みたいな感じで。あの、本当にこう、マニアックな人は、ネット、うん、SNS で写真はあげるけど、うん、場所は教えない。
ああ、もう自分が発見した場所っていう。
だけど、2の人たちからすると、あそこね、みたいになって、会話が盛り上がってるんですよ。うん、で、それを俺は見て、くそ、どこだっつって、Google Earth 見たり、なんかいろんな情報を、かき集めて、ここら辺かって思って、行って確かめるみたいなのも、すごい面白くて。
なるほど。
で、まあ、その旅では、うん、一番最初のその旅では別に温泉の写真を撮ってた記憶もあんまなくて、
うん、
その旅の写真は最悪の全然センスのかけらもない写真しか撮ってなかったんですけど、
うんうん、
でもまあ、でも写真好きだなと思って、続けてみようと思って、う
ん、じゃあそれが、じゃあ写真始めるきっかけともほぼ同時期
って、たまたま同時期なだけで別に温泉が好きで写真を始めたわけじゃないですけど、
うんうん、
たまたまそう思い返すと同時期ぐらい。
うん、
なんか一番昔から撮ってるテーマなの、にはなるかも。でもその時は温泉が撮ろうというよりかは、温泉行こう、
うん。
だってやっぱ温泉誰か入ってて勝手に撮るのはちょっとできないから、
うんうん、
撮ってなかったんだと思います、
うんうんうん。
で、その後、社会人になってからとかも、たまにこう、友達と夜、 遊んでて、どうするみたいな、うん。ちょっと温泉行こうぜ、みたいな、うん。で、俺は知ってるから、うん、あこの夜中でも、うん、群馬のあそこ行けば、24時間もう誰でも入れるから、
うんうん、
ちょっと行こうぜ。
営業時間とかないんだ。
ないんですよ。うん、行こうぜみたいな。で、ドライブして、うん、夜中着いて、うん、朝、ラーメン食って帰ってくるみたいな感じとか、うんうんうん、そういう遊び方とかをしながら、まあ、当時の彼女とかも普通に温泉行こうかって言って、普通の旅館には泊まるけど、ちょっとさ、この近くにすごいのあるんだけどさ、探してみようって言って、うんもう3、4時間歩いて行くみたいなとか、こんな聞いてないよみたいな。でもほんと夕日がもう沈み、ほんと遭難しかけててギリギリ帰ってくるみたいな。まあ、それが今の奥さんだったりして。まあ、そういうのをこう少しずつやってって、まあ、その度にはもう身内だから写真撮るようになったんですよ。ああ、温泉行ってもみたいな。そっから、こんな調子でしばらくずーっとやってて。
なるほど。
でも、年に言っても数えるぐらいですね。
じゃあ本格的に、これをちょっと作品にしていこうって思ったのは、比較的後ってことだよね。
そうですね。でも当時、それで写真集自分初めて出して、まあデビューと言っていいのかな。それをしたのが2013年に出したんですよ。その頃はもう写真家としてこうやっていこうっていうような気持ちが強かったから、温泉っていうのも少しやっていこうかなっていう気持ちもあって、で、たまたま、当時っていうか今も仲いいですけど、代田橋にあるフロッツァンブックスっていう本屋さんの小林さんが、お店で買ってくれた人にちょっと無料でジンをつけたいから、山谷くんなんか無料でなんかジン作る、なんかないみたいな。なんかないって、あ、温泉のジンちょっと作ろうかなと思って、その温泉のジンは、なんか、ほんと家のインクジェットプリンターで16ページぐらいのものを簡易的なところで作って、まあ要はジンってやっぱり、その頃ちょっと流行って、ジンをかっこよくするみたいになってたけど、元をたどせばなんか情報ツールですから、パンクバンドが次のパンクのこう、なんかこうお知らせっていうか、なんかな、ファンたちが結構このバンドを追っかけてって、こうそういうのを誰かに伝えるための手段とかで、こう取ってまとめたのがジンだったりしたじゃないですか。そういうルーツをたどると、なんかそういう手段がいいなと思って、あの、一緒に温泉行く人募集ジンを作ったんですよ。
あ、なるほど。
2014年ぐらいに。
それはだから、要するに作品を作るっていう目的、趣旨で。
と、タイトルは、I wanna publish, this project, みたいな感じ。英語で言うと何でしたっけ
?I want to publish this book, this project.
そう。About
温泉。
Hot Springs.
Hot Springs.
っていう
人。なんで英語なの、
タイトルはそれです。はい、世界に向けて。
あ、世界に向けて、ね。インターナショナル。
はい。そのタイトルの、だから人を作って、で、中に。
あ、もうタイトルがそれなの、
タイトルがそれ。
なるほど。
で、今まで1と2作ったんですけど、で、内容は、一緒に温泉行こうぜ、みたいな言葉と、写真みたいな。
それ、まあ、連絡先とかってこと？
そうですね、メールアドレスと。
だから、それを見て、あ、私行きたい、僕行きたいみたいな人が、コンタクト取れるように。
みたいな、そうそうそう。
だそういう感じで、まあ、モデルって言っていいの？
なんか、モデル
として。クリューっていうかさ、その温泉クリュー、ね、山谷温泉旅行団みたいな。
そうですね。温泉旅行団、田島春旅行団みたいな。
みたいなのを、要するに即興で結成しながら、今回はこのメンバーか、みたいな感じで。
そうですね。それが、より、山谷旅行団になったのは、やっぱコロナぐらいのきっかけかな。コロナぐらいでちょっと、みんなこうあれになって、で、俺もコロナ中に、なんかこう、みんなこう、外に出れなかったし、なんか俺自身も次出す、コロナ開けた後に出すなら、ちょっと明るいやつやりたいなと思って。
明るい。
明るい作品出そうみたいな。
暗かったってこと前まで。
モノクロ多かったし、うんうん、で明るい作品俺の中で何かなったら温泉しかないんですよ。
うん、
それまで出してなくて。
うんうん、
あ、じゃあもうちょっと明るいやつ行こうぜと思って、温泉をちょっと本当に結構時間割いてやろうと思って、
うん、
で、今までちゃんそんなにいっぱいできなかった理由は、あとお金かかるからですね。みんな連れてって俺が出すわけですよ。
え？そうなの？
やっぱさすがに裸取って、つってギャラを渡さないけど、うん、まあ、少しのありがとねみたいな
のは、まあ、できる範囲の、
なんか。顎足枕は出して、みたいな、
う
ん。
あ、そういう。
だからそんなに頻繁にはできなかったっていうのはですかね。まあ友達だったら全然割り勘とかでいいんだけど、うん、ちょっとそういう外部から人を一緒に行くようになってからはちょっとやっぱお金かかるなと思って。
今もそのスタイル？
そうですね。
だこれはだからオンゴーイングのプロジェクトだよね。
そうですそうです。全然、
うん、まだやってる。
もう多分おそらく、うん、や終わることはないっていうか、単純に俺が好きであれば、この調子でずっと温泉行くだろうし、そしだからライフワークじゃないけど、
68歳になってもみたいな。
そうするとまた昔出会ったスケベなおじさんと同じにならないように長く、うん。うん、続けられたらいいけど。まあ、そんな続けたいとか、あんまりそういうのさえない。やっぱりこう、好きなものを好きにこう、撮って、はい、どうですかっていうようなことを、うん、超シンプルな写真への態度を、うん、やっぱコロナ明けてやりたかったっていうのもあって、
うんうん、
それ以下でも以上でもない、好きですけど何かみたいなぐらいの感覚がベースにはあったから、
うん、
温泉には、
うん。
だからそういう、今出すタイミングかなと思って、で、
コロナが明けて、
そうですね。
まあいろいろ、自分の他のプロジェクトも落ち着いてってこと。
そうですね。うん、まあ一番最初にこう新作として出すならこれかなと思って、で、うん、コロナ明けるか明けないかっていう時、2021年ぐらいから結構、本当に、SNS とかも今度使うようになって、
うん、
募集かけて、
うんうん、
で、募集イベントとかして、
うん、
またフロッツさんブックスが出てくるんですけど、フロッツさんブックス、
うん、
まあ
大活躍、
大活躍のお店に2日間、うん、俺が滞在するんで温泉説明会みたいな、やっぱ不安じゃないですか、いきなり SNS だけで、
うん、
こう行きますっていうのも、だから
顔も見てない
し、ね、顔を俺が顔を回
す、ロジシ
カ、そうそうそうそう、うん、まあ前の作品とかで顔は割れてるけど、うん、ポートレートっていうかあれの作品が。まあそう。
エロ感全くないけどね。
まあ、なんですよ。この時代に一番出しちゃいけないやつですからね。
え、そうなの？
いや、わかんないですけど、うん。
さっきそんな話してたけど。
そうそうそう。
僕はなんかそれはあんまよくわかんないんだよね。全然出していいし、って思うし、
ね。多分、エロ感で俺は撮ってないのは全然。ただ、だいたい人、なんか、人がいるのは別に、うんうん、なんか、風景の一部みたいな。
うん、
だから、人間もなんか、石と同じぐらいの感覚で撮ってるから。うん、岩と同じぐらいの、
うん。
ただそこにそこの人がいたぐらい。うん、そのためには、やっぱり、
うん
うん、そういう旅行団である必要があるなと思って。
うんうんうん、
で、あとは、いっぱい話すと長いんですけどね。
うん、
まあ、それで SNS でこう、募ってから結構本当に多い時で8人パーティーみたいな。
お
う。うん。8人をまとめるのは大変ですけどね。
リーダーとしてね。
リーダーとして。怪我のないように。
怪我のないように。
危険なところも多いんで。
そうね。
あと岩と人の肌っていうのが相性悪いからすぐ切れちゃったりね。
ああ、なるほどね。
人間の肌っていうのは本当にこんなにも脆いのかっていうのはやっぱそういう温泉行くと思いますよ。あとは温泉って別に40度で地下から湧き出てるわけじゃないですから。
めっちゃ暑いとことかあるわけでしょ。
100度全然ありますからね。うん、だから温泉界の通の人に言わせると、温度はご馳走だって言ってました。だ基本的に、野湯とか野湯とか、本当に温泉って湧いて出てくるときに、そんな人間の好きな、人間の、
いやもちろん。
人間の肌に合う温度って35度ぐらいから43、4度じゃないですか。うん、 そこ、地下から、こうマグマからこう熱せられて、うん、最終的にその、たまたま、地上に出た温度がそれって奇跡じゃないですか。
奇跡を。
まさにそれなんですよ。ごちそうだって、うん、あ、なるほどって思って。で、そういう風に、やっぱ人間の体っていうのは、本当に、めちゃくちゃこう、繊細っていうか。
まあ、そりゃそうだよ。うん、そんな、熱湯にね。
熱湯、胃は、相性悪いですよ、うん。
まあ、人間のために湧いてるわけじゃないから、
ね。うん。うん。うん、
まあ、そういう意味で、意志とか、そういう。まあ、人間もね、自然っちゃ自然だから。
そうですね。だから、この作品でこう、自分も今見渡して、かつ、イメージしてたのは、まあ、どこの時代のどの惑星かも別に関係ないような、なんかそんな雰囲気にさせられたらなぁとは。
いや、そういう雰囲気になってますよ。
うん。うん、自分がノユとかヤトに感じるのはそこなんで、
うん、
お湯入ってずっとこう、誰も来ないんだか来るんだかわかんないけど、山の中で入ってると、
うんうん、
ああ、これじゃあ1000年前、2000年前の、うん、人類がこのお湯を見つけたときに、うん、まあ、同じことをしてたのかなとか、見てる景色はもしかしたら2000年前の人とかで確か変わんないかもな。
変わんないでしょ。
うん。だからすごく自分の中では結構今まで自分のプロジェクトって、
うん、
今の時代とか、うん、横のラインの軸ですね。今の時代、同時代みたいなことを結構やってたと思うんですよね。
うん、
なんか、
今までのね。
はい、パンクス撮ったり、スケーター撮ったり、カルチャーで、クラブに来る人の何か痕跡やったり、いろいろ今の時代っていうのがベースにあった。で、初めて、すごい縦のライン、縦の時間軸、過去へのすごい遥かな旅みたいな、そういうのを初めてこう、この作品で、まあ、出してる気がして。
なるほど。なんか、僕が今ほんと設営終わって、まだ1時間とか2時間経ってないぐらいで、
はい、
まだ、なんつうの、設営したばっかじゃない、
はい、
だからちょっと落ち着いて、ね、見れてないんだけど、まあその過去って感じもするけど、原始的な感じはするんだけど、未来的な感じもするわけ。
うん、
まあ裸でさ、うん、その、要するに自然の中にいるとさ、もう原始人みたいな、っていうのは、
うん
うん、なんとなく、思うんだけど、
うん、
逆になんかちょっと未来的な感じもするなって思う。
うん、
なんかそれが縦の軸っていうことなん
ですね。うん、そうですね。決してそう、過去だけを言ってるわけじゃなくて。
うん、なんかすごい、タイムレスな感じがすごいするし、そこにはなんか、その、さっき山内くんが気にしてるような、その、エロ要素も全くないし、な
んか、まあ、あんま全然気にしてないですよ、うん、そこは。俺が撮る写真って結構、俺の性格は置いといても、
うん、
撮るとあんまりそうならないっていうのは結構、よく言われたりもするし。
うん、
まあ、来てくれる、特に女性なんかも、
うん、
まあ俺の作品今までのことをこう見たりしてくる人が多いですけど、まあ、
うん、
まあ、俺が撮る女性っていうのに対して、そういう、なんか、日本的なこう、
うん、
なんていうんだろう、むっつりとし、なんていうの、湿度の高いような、
うん、
そういうような撮り方はしないから、
うん、
なんか全然なんかぜひ行きたいですみたいな人もいるし、
うん、
まあまあ、そこに関しては俺も別に何も、
まあそうであってもいいけどね。
まあそれでも、まああとはもう見る
人。別そういう人がいたっていいと思うし。
自由ですね。
うん。ちなみに、山谷くん、まあこの撮影してるときに、山谷くんも裸なの。
当然ですよ。一緒に入ってますから。
あ、じゃあ裸でカメラだけぶら下げてて。
うん、そうです。なんならフィルムの時とかもあるから、うん、ちょっと、チョッキーみたいな。
上半身裸に。
にチョッキーして、ベストに着て、そこにフィルム詰めて、カメラして、下半身は出してるみたいな感じだから、非常に滑稽でしょうね。
ねえ、すごい。あ、そうなんだ。それちょっと気になった。
そうです。もちろんそうですよ。
もちろん。
もちろん一緒なんですよ。だから僕と、まあ、当然ですけど、一緒にこう、なんか撮るために 行ってるっていう感覚は、もちろん取るためには、最近はもちろんそうやって目的で行ってるけど、うん、でも基本的には俺が行きたいから行ってるってい
う。と、一緒に。
俺もそのお湯入りたいみたいな。うん、そうそうそう。
いや、それなんかさっき気になったんだよね、一瞬、うん。なるほど。で、今回は、その、モノクロもカラーも撮ってますけど、見せて発表してますけど。
はい。
それは、何？普段は、やっぱ、モノクロが多かったからって。
いや、なんでしょうね。うん、この、シリーズをやるにあたって、うん、やっぱりすごいその、まあ、地表の、
うん、
岩とか地表に硫黄が堆積して、こう、醸し出すこの色、
うん、
これはものすごい強烈なんで、うん、カラーは間違いなく必要だなっていうか、カラーでやろうって言って、
うん、
まあ、だから、中盤とかも使ったり、
うん、
ちょっと大きめのカメラ使ったりして、
うん、
ちょっとそのもの自体の色とか再現をちょっとちゃんと撮りたいなと思ったのと、
うん、
モノクロはもうほんとずっと、ちゃっちゃちゃっちゃ撮れるから、
うん、
なんて言うんだろう。自分の中で今までもそうですけど、スナップ写真はいつも T3 とか、コンタクトは T3 とか使うんですけど、
うん、
なんかもう、ちゃっちゃちゃっちゃ撮れるんで、
うんうん、
それの相性がいいのもモノクロだし、
うん、
自分にとって。
T3 って相性、なんかコンパクトカメラ。
コンパクトカメラです。うん、非常に。やっぱお湯に入りながら撮ったりするから、うん、コンパクトである方が良かったりするんですよ、うんうんうん。で、その時に、なんかあとは、人間とかのそのスナップみたいなの、なんとなくですよ、うん。絶対これっていうやり方で決めてはいないですけど、
うん、
その、温泉自体の何かこう、表面、サーフェス表面を撮るときは、うん、カラーでこう、ドンと俯瞰とかで構えて撮りたいっていうの、うん、気持ちがベースのと、
うん
あと、人間っていうのはなんとなくモノクロでスナップっぽく撮りたいっていうのがまずベースであったんですよね。
うん、
なんか、人間、だからプリントするサイズもなんとなくも撮ってる時から最初から頭あったんですよ。
うん、
なんか、その温泉自体の地表のこの大地のこのダイナミックさはカラーでドーンとでかくプリントして、
うん
人間が映ってるこうスナップみたいなのはモノクロでちょっとむつ切りぐらいのこうこじんまり。ちょんと見せるみたいな、
うんうんうん。
その対比も多分なんか効いてくるかなっていうような頭のイメージがあったんで、最初から割とそこはもう、そういう感じで、ベースはそれで撮ってました。
なるほど。じゃあもう、ある程度頭の中で編集されてたっていう。
結構これに関してはありましたね、
うん。
もちろんカラーのスナップの人間が映ってるのもありますね。
うんうんうん、
今回はそれは、出してないですけど、
うん、
それはそれであります、うん。それはそれで見せる機械と場所と全体のそのスペースによっては見せようと思ってますし。
うんうんうん、じゃあまあ、いろんなフォーマットを使いながら、
そうですね。
まあ、カラー、35ミリ、
中盤、
うん。
で、デジカメも最近は使ってます。
じゃあ何その上半身そのベストして、カメラ
3台ぐらい。
3台ぐらい
はい。なんかもう、決めつつ決めないで、もう、だからいろいろな撮り方でいろいろ撮ってたから、
うん。楽しそうだね。
楽しいは楽しいですね。で最近はもう、デジタルの解像度の方が、そのカラーのドンとカラフルな指標を見せたいときは、デジタルの方が、うんそれはよく撮れるっていうか、見せたいように撮れるなって思ったんで、うん、やっぱ、うん、
再現性が高いって
ことですね。そうですね。うん、645とかはやっぱり粒子が気になるし、うん、ちょっと今、そのサイズで粒子俺いらないからとか、うん、そういう、それを抑えるために69とかまで行ったしけど、ちょっといまいちだな、でも、しのご使うほどのことじゃないとか、うん、なんかいろいろやった中で、うん、富士の中盤のデジカメとかも持っていくようになって、
うん
これ撮ったらなんかしっくりきたんで。
なるほど。
と、コンタクス T3 モノクロ詰めてますみたいな、うん、感じとかを、まあまあ撮り方はそんな感じ。あんまり決めてるようで決めてないですね。
うんうんうん、まあオプションはいっぱい、
うん、
まあ、この時はこれを使うっていう。
うん。
なるほど。で、今回のこのモノクロ、今、たまたま、まあ、目の前にあるから見てるんだけど、うん、まあ、ほんとちょっとそのテクニック的な話になっちゃうんだけど、バライターで、アンスで焼いてますよね。
自分で焼いてます。
そのフェロ掛けっていうのをしてて、ちょっと現代であんまやってる人はいないと思うんだけど、うん、アンスはどうなの？好きなの？
好きじゃない。
そのアンス作業っていうか。
好きじゃないですね。
好きじゃないんだ。
好きじゃないです。
好きじゃないのにこんなにやってんの？
もう仕方なくって感じです。もうだから、やるぞって決めないと、なかなかいけないですね。だから、今回もよし、だって写真集去年出したけど、うん、その写真集の入れた写真は、うん、あのデジタルでスキャンして、うん、いやデータで作った写真集なんですよ。
ああ、要するに、プリントをスキャンしてるわけ
じゃなくて、うん、フィルムスキャンして、デジタルで調整整えて、多分プリントしたらこんな感じかなぐらいで落とし込んで。
じゃあ、写真集のできた後に初めて見て作ったってこと？
そう。受けると思いながら。うん、だから俺の写真集を自分で見ながら、この暗室で電気つけて、うん、お、こんな感じねって思って、電気消して暗室でプリントして、うん、あ、ここ、これだ って。
なるほど。
でも、いや、これやっぱ再現できないし、ちょっとこっちの方が調子いいなってやったら、調子変えたり。だから、写真集、一番去年出した写真集、温泉ワンって言うんですけど、あれに関しては、シングル版みたいな態度で作ったんで、
シングル版って要するに、
EP 版。
7インチとか EP 版みたいな。
そう、7
インチ。10インチじゃないけど、
そうそう。アルバムはまだ、だから、アルバムは、これをだから十何年前からやってるこの感覚のまま、まだ終わりだと思ってないし、ちょんちょんちょんと少しずつ進んでいく先にアルバムがあると思ってるんで、アルバムだの、まあ音楽的に言うとね。だからシングルカットをまず最初にこう先行で出して、行くみたいなのの態度ですね。あの去年出した方に関しては。
はいはい。
だそれを見ながら暗
示する。最終的にはアルバム
を。もちろんです。もちろんです。もちろんです。ただ自分の中でもまだ温泉に対してやっていきたいことはもうちょっとあるんで、
うん、
それが温泉2にはやりたい。そ
う、2っていうのをまた。
まあ4月とか5月に出せればいいなと思ってるんです
けど。まあ今年中に出す予定って感
じ。そうですね、そうですね。
いやもうこれはもう下手したら10とかまで行く可能性がある
って。いや、そこまでどうですかね。ま
あ10は言い過ぎかもしれないけど。
まあだから。
で、最終的にそれをアルバムに。
まあ、途中でシングル2枚ぐらいでアルバム出すかもしれないですけどね。で、またシングル出すかもしれないですけど。
まあ、その時のノリだよね。
はい。なんで、暗室は、それで今年、去年から、去年末ぐらいから、結構一生懸命入るようになって、この展示に向けて、プリントしたっすね。
めっちゃ好きなのかと思ってた。
嫌いではないんでしょうけど、やっぱ暗室入ると結構集中力めちゃくちゃ使うんで、うん、めちゃくちゃ終わった後、1日10時ぐらいから入って、6時、夕方6時ぐらいまで、うん、ほぼノンストップで、
うん、焼いて。
焼いて、多分やってる人はわかると思うんですけど、もう休む間がないみたいな。もうだってずっと続いていくじゃないですか。
うん、
で、時間がもったいないし、だってどうしても現像するのに、プリント露光して、現像液出して、停止して定着って言ったらもう5分くらいかかったりするじゃないですか。
うん、
なんでずっと。でもそこで良くなかったらもう一回って言って、この、ずっと回っていく感じ。
うん、
いや、あれはもう相当な集中力が必要なんで。まあそういうのもあって、うん。まあだから野球好きだけど練習嫌いみたいな感じかもしれないですね。試合やりたいけど、
ね。試合は好きです。試合って何？撮影？
試合は展示じゃないですか。
展示なんだ、試合が。いや、なんかその、フェロ掛けっていうちょっと昔の技術使ってんのとか、あと今回すごい、多分山谷くんが気にしてんのは、その、 光沢感とかすごい気にしてると思うんだけど、そのカラーのプリントも、なんだっけ、クリスタルプリントって言うんだっけ。
はい、富士のクリスタルペーパー使って。うん、まあ、まず軽さを作りたかった。
軽い。うん、
軽さ、プリントとしての。うん、なんか、そこにむちゃくちゃ光沢ってすごく、うん、俺の中で軽い感じがすごい、軽やかな感じっていうか、
うん、
なんか、するので、うん、かつまあ今回、お湯、水、で、水の中で見ているような、うんうん、あの暗室で水の中にこう、プリントが浮き上がっていくか、まだ水の中にある時って、うん、なんかこう、光がテカテカして、なんかまた素敵な見え方するじゃないですか。
うん、
そんなイメージ、
うんうん、
と、そのフェロがけは、その光沢感がむちゃくちゃ出るんで、うん、バラ板のフェロがけで光沢を出す。で、カラープリントに関しては、富士のクリスタルペーパーっていうのもものすごいスーパー光沢紙なんで、うん、それを使う。
うん、
まあ、そういう落としどころにしましたね。
うん、いや、だからかなり、こだわりが見えるっていうか、そのコンセプトと。
適当ですけどね。うん、
いや、でもこだわりは見えるよ。なんか、うん。あんまだって、聞いたことない、ね、現代でフェロ掛けしてるって。僕はなんか結構、その50年代とか60年代の写真。
はい。
ここで、ちょこちょこやるときに、フェロ掛けしてる写真は見るけど、今の人で、
やってるっていう。多分あんまりないんじゃないですかね。うんうん、俺は、一番最初のデビューの、あの、次の夜へっていうシリーズなんですけど、
うん、
それの展示のプリントも全部フェロ掛けしたんですよ。
あ、そうなの？
だから、フェロ掛けしてる作品シリーズ的には2回目っていうかね。
じゃあもう、昔の人みたいな感じで、もう。
当時の、
もう、当時。モノクロやるって言ったらもうフェロ掛けも絶対ついてくるみたいな。
いや、だから、それまでは途中しなかったのもあるわけですよ。うん、その時はなんでそれしたかっていうと、
うん、
あの、ものすごい、モノクロの黒をすごい真っ黒にしたかったんですよ。次の夜へっていう夜撮ってるような写真が多くて、その黒をめちゃくちゃ深い黒にしたかったんですよ。
うん、
その時に、さっきも言ったように、こう、因果紙って水の中で見てる黒と、うん、乾いた時の黒って雰囲気変わるじゃないですか。
うんうん、
水の中で見てる黒の方が締まってる。
うん、
深い黒に見えるじゃないですか。
うん、
あれをしたいと思って、うん、いろんな人に聞いてどうしたらいいですかねみたいな。
うん、
それで、フェロ掛けっていうのがあるよっていうのを、その時知って、
うん、
で、そのやり方をしたんです。
なるほど。そう、多分ね、フェロ掛けって、今話してるけど、ほとんど聞いてる人わかんないと思うんだけど、ね。まあ、
見てもらって。
そう、すごい、
まあ、RC ペーパーじゃねえかって思われるかもしれない
です、ね。うん、そうそう。
RC ペーパーもみんな知らないかもしれない。
知らないかもしれないけど、もうほんと現代ではもうほとんどやってる人がいないって言ってもいいような、50年代、60年代、70年代ぐらいまでの技術で。う
ん、まあその技術的なこととかっていうのは本当に古い技法って、使い方によっては、掛け算すれば全然見たことのない一枚になるから、結構毎度、
うんう
ん、暗室僕はアトリエシャーテーニュっていう、うん、八丁堀にあるところに行くんですけど、うん、そこにはやっぱり80代の林さんっていうボスと、
うん、
その下に金子さんっていう技術者とか、うん、いろんな人が、あとはそこはすごい、研究されているスタッフもいるから、
うん、
いろんな技術を知ってて、
うんうん、
それに、これ、今俺が撮ってるその、ものとどうしたら、全く新しく、こう、一つのプリントとか、一つの何かになるかなっていうのを、こう、ヒントをこう喋りながらもらえるから、
うん、
結構やっぱ、古典技法にこだわってるわけじゃないけど、そこからどう引っ張ってきて、うん、今の一枚にできるかなっていうのは、
うん、
毎回。
考えてるよね、うん、明らかに。
うん、
なんか、このプリントを見てる限り。
うん、まあ、ドアーズっていうドラム叩いて写真撮れるみたいなシリーズがあるんですけど、
うん、
その時とかも、
うん、
こうどうやったらなんか、あれって結局、 俺の写真がいっぱいプリンターから出力はされるんですけど、
うん、ドアーズっていうね、一つのプロジェクトだよね。
はい。
また、まあ、もう説明するとどうな、
簡単に言うと、うん、僕がドラムを叩くと、うん、その周りに3台ぐらい置いてるカメラが、振動を、ダーンって叩いた振動を感知してシャッターが切れる仕組みを作って、バシャン、ダーン、バシャッ。で、後ろにプリンターが10台ぐらいあって、それがすぐか、まあ、バーって出るって。
まあ、ライブで、
バンカシャン。
要するにドラム自体がシャッターとして成り立ってて、で、さらに言うと、もうポラロイドじゃないけど、その即席で、その撮ったものがプリンターからバンバン出てくるっていう作品というか、パフォーマンス兼作品だよね。
でそれをやってるときに、その、ドラム自体がカメラだな。
うん、
でその時に、どううまくそれを作品ができるかなって思った時に、叩いたその太鼓のこの、ここがシャッターには今回なってると。この叩いたシャッターの痕跡を何かの落とせないかなっつって、って考えた時に、満室行って、とか言ってたら、あ、そうか、これをそのまま因果紙に録音すればいいんだと思って、そうすると、太鼓の膜って、取り外し可能なんですよね。まあもちろん破けたりした時に壊れたから、ね。で、そう、ちょっと光に掲げると透けてるわけですよ。
うん、
でその透けてるものが叩いた痕跡だから、うん、要は皮が薄くなってるところが叩いてる。だからもう、フォトグラムですよね。
うん、
フォトグラム、もう、もの、もう、因果紙にそのドラムの太鼓の皮をベタッと置いて、うん、そのまま録音したら、もう、その痕跡がこう、月みたいに丸いから、出来上がる、
うんうんうん。
そういう作品とかもやっぱね、できたり。やっぱ暗室ってものを言ってると、うん、全然全くかけ離れたことと掛け算できるから、
なるほど、
結構、重要視はしてる。かね。でもまあ、それが全てじゃないけど、
うん、
いろんな引き出しを持っていたいっていうのは、うん、
うん、
ありますかね、
うんうんうん。
逆に言うと暗室じゃないとできない。その、例えば、うんまあ、音っていっぱいある。
うん、
それがネガをプリントする以外にも。いろんなやり方が、その昔の光を一枚の紙に定着するっていうことから生まれる作品化って、いろんなことが考えられるんで、
うん、
それを実験したりするのが好きです。
もともとだから音、さっきもさ、その、セブンインチとか、EP とか、シングルカットとか、うん、音楽用語っていうか、うん、そのドラムもそうだけど、もともと音楽やってたんだよ。まあ、その話すると長くなっちゃうけど。
そうです。やってました、やってました。
だから写真やる前は、そのバンド活動とか、
バンド、
ドラム、ドラマーとして、バンドで、
はい。ハードコアパンク、
ドラム。ハードコアパンクだった。
はい。やってました。
早いみたいな。
早いみたいな。
曲もすぐ終わっちゃうみたいな。
そうですね。3分以内。みたいなことをやってまして、うん、はい。まあだから、態度として、音楽的なこう感覚は、写真にはずっと持ってますね。その、ミュージシャンを撮るとか、音楽の現場を撮るとか、そういうことではない。
要するにその、はい、
態度ですね。うんサンプリングとか、
うん
うん、まあ、まあ音楽的な思考、
まあうん、考え方っていうか
考え方、
やり方というか。
そういうのはずっとありますね。
なるほど。うん、まあ本当、その一番最初の写真作品が
次の夜へっていう。
のが、
2013。
今2024だから11年。
めでたく10年 やれましたね。
だって、なんか、その、やってることとかは、ちょっとずつ変わってきてると思うんだけど、
はい、
なんか一貫したようなものが見える気がするのね、俺は。
はい、
その山谷君に。だからそれはもしかしたらアーティテュードみたいな話なのかもしれないんだけど、
はい、
まあこの温泉は続けていくっていうのを、今。いたけど、今後、どういう活動していきたいとかってなんかあったりする？その具体的に。
締めですか？
え？
締めですか？
閉めた方がいいかなと。
今後、う
ん、あんま長くなりすぎて
長くなるんですよね、私は。喋ると。
そう。
閉めじゃなくて、今後。
今後っていうかさ。
なんか、年を重ねて、最近ようやく、なんか、その、作って終わりみたいなサイクルを超えてきて、
うん、
あ、これはずっとやってもいいんじゃないかっていうような作品が少しずつできたんですよ、
うん。
さっきのドアーズっていうドラムのやつに関しても、
うん、
最初は、まあ写真、シャッターを押すとか無意識とか、
うん、
なんかそんなものをこう写真のこう、写真を撮るという現象を考えてそこにたどり着いた
ん
ですけど、
う
ん、最初はね。だけど今、あれも5年ぐらい経つんですけど、
うん、
今は被写体が僕なんで、
うん、
僕が年を重ねていく過程でずっとあれをこう定期的にやっていった先に見えていくものはまた違うものが見えてくるから。
あ、そのドラムの
話は。
え、それも68歳まで
60何歳まで多分続けると思います。それはもうだから4年に1回とか5年に1回とかやってって、少しずつ僕が老けていくっていうことを今度、だけど裸でにこうドラム、変な顔したりして、それはそれでまた違う見え方にこの一つの作品がなっていく。で、この温泉に関してもどうなるかわかんないけど、別にこう、普通に俺は好きで、きっと行ける時まで行くから、その時に、なんかまた違うアプローチが出てくるのかどうか。まあそれも含めても別に、これは肩肘張らずに、別に。
はいはい、
またなんか取りためたら、じゃあ出しますかぐらいの感覚ですよね、
うん。
なんかそういうものが増えてきたことは、自分の中でもなんかこう、作家として、なんて言うんだろうな、こう。ああもうちょっと続けられそうだな、みたいな。なんて言うんだろう。なんか。
続け、まあ。
続けるために
やってるわけじゃないけど、っていう。
自分で見てみたい、未来、
はいはいはい。
自分で未来に見てみたい、みたいな。そういうのができたのは幸せなことだなと思うんですけど。
うん、
と同時に、やっぱり写真って何かっていうことを問うような態度は、うん、いろんなアプローチでもっと検証できるはずだから、
うん
言ったらそのドアーズっていう極端に自分が太鼓叩いて写真が撮れて自分の無意識が撮れるみたいなそういう写真をって誰が撮るんだ誰が見るんだ見てるんだみたいなその人間のなんていうんですかね見ると見られるみたいなことの一番シンプルなことそれをドアーズから派生させていくようななんかもっとまた違うアプローチなんですけど、
うん、
そういうラインは今考えてるものはあって、
うん、
それを今年はやっていきたいかなとは思ってたり、
うん、
結構昔からそうですけど、一つの作品が次の作品の疑問を生むんで、
うん、
その疑問を次の作品にこう投げてみたり、
うん、
していくようなスタイルが結構あるんで、
うんうん
最初に言ったように、こう、ちょっと明るいやつやりたいなと思って今温泉やってますけど、やっぱどっかしらで自分のこのベースの、悶々としてるなんかこう、もの、その、は、また違うベクトルで、進めていきたいっていうふ
う
に思ってて、それの、こういうのをやりたいなってもう頭にあるんで、それを今年は進めたいかなとは思
います。あ、それはもう全く違うプロ
ジェクト全く温泉とかも全く違います。
あ、全く違うの
全く違います。温泉は温泉でもう、
忙しいね、でも結構。
あ、だから非常に油に乗ってきましたかね。
おぉ
同時に何個も。
おぉ
抱えられるっていうか。
おぉ
それはまあ。
経て、いろいろ経て、うん。
でも自分の一番の課題は別にその作品をごとに、あ、分けて何かを見せるんじゃなくて、
うん、
全部やってることを混ぜても、山谷の作品展だっていうようなことに、やっぱさせていかないといけないと思ってるし、
お
なんか、もっとそれは、成長が必要なんだと思うんですけど、
うん、
もちろん最終的にはそのシリーズじゃない。もう、この俺が一貫してるこれっていうものを自分の中でもちゃんと解釈して見せれるようになっていく課題がまだまだ自分であるから、
うん、
まだまだやれますね、写真。
うん、
面白いっすよ。
なるほど。そうね。まあ、こんな感じでしょうかね。
どうですかね。
なんかストリップっていうのはなんかちょっとあるの？
ストリップ。
ストリップ。例えばなんか、まあ、これまたちょっと余談になっちゃうんだけど、ストリップっていうわけじゃないな。なんか、さっき今聞いてて、上半身裸でドラム叩いてる無意識とかのことをちょっと見たいっていうか、どういう事故が起きるのかとか、そういう欲があると思うんだけど、まあ、この作品ももう単純に裸じゃない。あなたも裸。山田君も裸
まあ、それた
で。
またま すけどね、
そう、だ
裸
け
に関
ど、
し
な
ては。
んか、やっぱ、そうね。山谷君っていうのはなんか、どんどん脱いでいく人なのかなと。それがなんか、脱いでい
ま
くって言ったら変だけど、沢田研二的な話じゃないけど、
あ、そのストリッパーですか？
じゃないけ
そ
ど、
のストリッ
そ
パー
のの ストリッ
話でし
パー
た
じゃ
か？
ないけど、なんかちょっと、今そのストリッパーも、まあ、
でも、仮面を脱ぎ捨ててですよ
そう
ね。
そうそう。だからどんどん別
脱
に、
ぎ捨
た
てただ
、
らおいで
そう
です
そうそ
よ
う。
ね。
裸になるっていう事実じゃなくて、
その通り
どっ
だ
ち
と思い
かっ
ます
つっ
よ。
たら、なんかその、も
ああ、ジ
う、
ュリー
心
の、
臓ミスちゃうみたい
その
な、
通りだと思いま
なんか
す。
内臓ミスちゃうみ
そ
た
の
い
通り
な、
だと
脳
思い
み
ま
そ
す。
ミスちゃう
そ
み
れ
たい
が
な。
そう、ジュリーのストリッパーか。そうか、いいお話もらいましたね。
なんか、
でも
そういうの
それこそがカメラの、特徴だと思ってるんで、だから極端にも自分が脱ぐとかもあるのかも。それの態度がカメラの持っている能力っていうか、ものとリンクしてるから、僕はその脱いでいくような、暴露するような、なんか、剥ぎ取るような、それこそが僕はカメラの使ってて気が合うところなので、
なるほど。
だからそこに関して新作も考えてるし、やっぱり僕はずっとやっぱ写真家でありたいっていうか、写真家だと思ってるっていうか、やっぱカメラっていうものの暴力性っていうか、なんつうのかな、スリルっていうか、もう目の前のことがここに映り込む、すげえシンプルですけど、それをこう現代的にこう解釈して作品を提示したいっていうのはありますかね。
なるほど。
まあ、ジュリーですわ。
ジュリーっ
いや
てい
やい
う。
やいや、ああ、そうです
い
ね。
や、ただなんかその、あれだな。ちょっと酔っ払ってるから長くなっちゃうけど、なんて言うんだろうな。その、ストリップするとか、今の僕の解釈的な、なんだろうな。その温度感みたいのが、すごい絶妙だななんて思ってんのよ。この作品を目にしてて。なんかすごいそうやってストリップするとかさ、脳みそ見せるとか内臓見せるみたいな、なんかロック的な、それで音楽やってドラマーだって言うとさ、めっちゃ石原裕次郎じゃないけどさ、なんかめちゃくちゃ熱い男な感じがするじゃない？けど、
とんでも
作
ないっ
品
すね、俺。
はそんな温度感がねえなって思ってて、だから
冷め
そ
てるっ
こ
すね。
が、現代的なのかわかんないけど、山民。ゆうすけなのかなーなんて。
いや、冷めてるんですよ。
冷めてんだ。
どっかで冷めてるんですよね。
あそこ、
熱いものに乗っかりきらないっていうか。
あそこが絶妙な温度感で写真と合ってんのかなみ
いや、静かなんですよ、結局。パンクだなんだとかイメージ持たれてますけど、基本的には、アンビエントなんですよ、俺。ほぼ。ち
あ、そう。
ょうど今日雪ですけど、俺雪国の生まれな
あ、
ん
そう
で、
だよね。三条ですよ
新
ね。
潟
新
の、
潟も。
結構それなりに雪降るところなんで、やっぱりこう、気候的なものから来る性格みたいなものってあるのかなと思ってて、例えばですけど、俺シガーロスとか聞くと、アイスランドの音楽聞くと、アイスランド全般の人の音楽聞くと、めちゃくちゃ理解できるんですよね。
なんか感覚
共
的に
感
ね。
が、メロディーがいいとか、あれ
じゃ
が
なく
いい
て
と
も
か
ね。
もありますけど、感覚的に、そう、こ
知
の
って
ちょ
る、
っ
知って
と、
るみたい
このちょっと、このメロディーの伸ばし方、わかるみたいな、なんかあれってやっぱり、夏とかに、こう、いろんな田んぼだ、 家だ、うん、何か構造物、いろんなものがこうある風景が、うん、冬になると真っ白になって、うん、むちゃくちゃこう、なんて言えばいいんだろうな、フラットになるんですよ。
うん、
何もなくて、ただの白い。
ホワイトアウト。
まあ、そういうのに近いんですかね。その、ちょっと今言葉を忘れちゃったけど、そういう景色がもう、むちゃくちゃこう、シンプルにこう、ただのデフォルメされるみたいな。よくあるじゃないですか。あの樹氷とか行って、あの、山形とかで木が、こう、吹雪いて、あの、木なのに雪が真っ白な。
彫刻みたいな。
彫刻みたいな。なんかああいうデフォルメされる感じ、
うん、
それにこう、遠くの方にそういうのがあって、こう。うん、しかも、風景は新潟だから田んぼが基本なんですよ。だからめちゃくちゃ向こうまでめっちゃ距離あるんですよ。
うん、
なんかあのスーッとした感じは、うん、まあ忘れないイメージなんでしょうね。
忘れないっていうかもう、
ま
あ、こびりついてる。血に入ってんだ。血というかもう、ね。
そうそうそう。だから、やれその高校の時にパンクだなんてハマったけど、基本は、
さーっとしてる。
そこのベースがあるから、面白いもんですよね、人間。こう、両方あって、自分でもそれがなんかこう、うまいことバランスよく生きていくしかないから、まあ、それをこう、感覚としては自分の中で持ってて、相反するものなはずでも、それが、なんか、両立できて、うん、一人の人間であるっていうのが多分みんなそうだから、
うん、
自分の中ではその感覚、
うんうん、なんかそれが今なんか写真と合ってんだよなって言ってたのが、なんかまあカメラっていうのは結構そういう冷静なものだから、
いや、そうですよね、
うん、そこが本当に合ってんなって今話聞いてて思って、確かにその温度感、なんかこういう話だけしちゃうと、まあまあ繰り返しだけど、パンクがなんとかとかさ、言ってるとなんか、お熱い男だみたいな、
うん、
温泉で熱いとこ行って、みたいな感じはするけど、作品自体は、それがなんかやっぱ絶妙な温度な気がするし、ちゃんとなんかそこを分かって、てんのかなーなんて思ってんだよね。
うん、その。そこは、自覚的、
う
ん。
自分ですごい、そう、自覚的っていう。
あ、ありますね。う
ん、だから、その辺がやっぱ、
うん、
写真家やなーみたいな。
うん、
あるとこではすごいくっつくけど、うん、あるとこではめちゃくちゃ被写体にベッていくけど。
あ、そうですね。
でも、基本は俯瞰して見れてるのかなーなんて思いましたね。
うん、あの、いろんな写真買いますけどね。例えば、撮った写真をこう、その人にプレゼントするような人もいるし、
うん、
俺絶対そういうことしないし。
そうだ。
全然被写体に寄り添わないんで。うん、なんかそういう、ことが、このメディアを使っていると、うん、なんか気持ちよく、
うん、
あの僕は入れるので、
うん、
ここでこう、そこのカメラでなぜそんなにも気持ちよくなれているのかっていうのを考えていくと、さっきのお話のこの冷静さというかカメラの持つね。
うん、
とか、まあ、逆に言えばこう、思ってなかったものがこう、映ってるこうスリルだったり、
うんうん、
いろんなものがこう、
そうね。
それをこうもう一回こう考え直したいっていう余地はある。
うんうん、
だからそれをやっていくだけかな。
いや、それがすごい、改めて、まあ本当今設置したばっかりの展示を見ながら喋ってるんですけど。
いや、
それが改めてなんか、
いいですね。
makes sense って感じがします。
ありがとうございます。
なんで、いつまでやってんだっけな、この温泉展、あさってから始まるんだけど、多分このラジオを流すのはちょっとその後なんだけど、3月2日土曜日までやってて、初日は多分このラジオは流れてないかな。
はい。
まあ、そのレセプションが10日にあって、最終日も山谷くん来てくれるっていうことで、あと、まあ適当にね。
適当に、
東京来るみたいな。
うん。
てくれるみたいなんで、まあ山谷くんがいない方がいいって人もいると思うから、その作家がいない
ね、喋るからね、俺ね。 やめちゃう。
まあとにかく素晴らしい展示になってて、今回の温泉の展示としては初で、
そうです、温泉のプリントを見せるのも初からの、割とストレートなカラープリントを見せるのも初、うん、まあいろいろいい、非常にターニングポイントにさせたいなと思う展示ですね。はい、
ぜひスタジオ35分に来てください。じゃあまとめてみたいな。はい、じゃあ今日は、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。気をつけて帰りましょう。
ありがとうございます。